19節、
スクリーンの方に出ると思いますけども、詩編の105編の19節、彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試した。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは、おはようございます、こんにちは。いよいよですね、水曜日から白馬キャンプが行われます。今310いくつですね、もっと人数が増えると思いますのでね、そのうち溢れていくんじゃないかと、こういうふうに思いますけれども、神様が働きをなす過程を、ね、見るっていうのも大きな意味合いがあると思います。で、白馬キャンプの紹介映像がありますので、それを見ていただきたい、こういうふうに思います。
自分は偉くなると神様から語られたのにもかかわらず、その夢から
私たちに最善を与えられ
にしてくれの、ほらもうじき天使様から召されることある。
全ては益になるから。
じゃあ個人に来て楽しかった
神様は私たち
はい、どうもありがとうございました。水曜日から、白馬スネルゴイキャンプが行われます。まあ、どなたでも出席できますのでね、どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思うんですが、非常に多くの人数になってくるというふうに思うんですね。でその中でリバイバルの過程を見れるってことはね、素晴らしいことですよね。それとともに神様を知って素晴らしいなと思ったのは、永遠の命とかね、罪の許しとか特別な霊的な祝福を受けるだけではなくて、良いものを受けね、本当に楽しい人生になりますよね。で私はですね、いろんなホテルに泊まってるんですね。皆さんに比べて 100倍ぐらい泊まってるんじゃないかと、ね、1週間に 3,4 回は泊まりますね。それで、北島牧師とかね、北野君が最近ですね、ホテル見つけるのが上手くなっちゃって、どういうふうにもいいのかって、すごいいいホテルを格安で見つけてくるんですね。まあ、5000円とか4000円ぐらいでね、それがまたすごいいいホテルなんですね。一流ホテル、天皇が泊まったとかね、そういう感じ、ね、でいいホテルに泊まるんですが、白馬のねグリーンプラザほどいいホテルはありませんね。景色を含めてね、本当に最高のところにね、神様はね置いてくださってるっていうことを思います。それとともに今は非常に重要な時なんですね。それは何かっていうと、私大学を卒業した時に病気になってね、そして何もやることがなかったんですね。その時に神様に言われたんですね。非常に、あなたは忙しくなる、で暇なのは今だけですって言われたんですね。そしてね、何を始めたのかっていうと、聖書の読み込みとかね、神学校に当然入るにしてもね、聖書については学びますけど、聖書の読み込みっていうのはしないんですよね。ですから聖書の読み込みとか信仰書の読み込みとかできないことをやってたんですね、具体的ね。でその後ね、示されてきたので伝道集会とかね、非常に大きな会衆の前でメッセージするようになるっていうことを示されてきたのでね、何をしてたのかっていうとね、練習してた、ね、それでね、今は、リバイバルが起こり始めてるんですが、まだね顕著な技が起こってるわけではないですね。しかしね、これから皆さんを通して顕著な働きが起こりますよね。その備えの時ですね。で用意をしといてください。主の御心っていうのは正確だから、ピタッとありましたよ ね。そしてその時にした用意がですね、非常に役立ってきてますね。で皆さんも、用意をすることを通してね、これから起こる素晴らしいこととか、いろんな問題とか困難もね起こってくるでしょうけども、その中において大きな勝利を見ていきますのでね、どうぞそのことを覚えておいてください。それとともにね、特殊な体験をねこれからしていきますのでね、その土台作りっていうのは重要なことです。それとともにね、しまったなと思ったことがあるんですね。それは何かっていうとね、主の従家ってね、写真とか映像を撮るのは嫌いだった。だからどういうことになったのかっていうとですね、初期の写真映像が残ってない、ね、すごい神様の技が起こってた、その形跡がない、ね、ところがね、最近ねブログとかなんかでね、撮りまくりなんですよね、具体的にね。でね、私ちょっと思うんですよね。それは何かって言いますとね、皆さんの生命は永遠でしょ、ね、10年経ったら皆さん写ってるんですよね。と言われないように太ったなとかですねそしてね、50年経って100年経って記録は残ってるんですよね。そうしますとね、この時はこういうことで、このあとこういう技が起こってっていうね、特別な、そのなんて言いますかね、思い出深いことからをね、その後に体験するでありましょう。特に非常に大きな祝福がありますのでね、どうぞそのことを覚えておいてください。それとともにですね、主の祝福を受けるために祈ることをお勧めします。で神様が与えようとしているものが分からなかったりね、受けきれなかったりすることはよくあることなんで、そうでないように祈るようにですね。また今回はね、加わることができなかった方々に対してですね、 映像が出てきますので、ね、まあ、それを通していろんな恵みを受けていただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、今大きな曲がり角に来ていてね、そして今までにないことからが起ころうとしている時なので、非常に重要な意味を持ちますのでね、どうぞそれらのことから覚えつつ歩んでいてください。それで感謝と賛美とリバイバルキャンプの映像がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
She
はい、どうもありがとうございました。3月のですね、26日から31日の予定で、ロサンゼルス、ロスに感謝と賛美とリバイバルキャンプで行きます。どなたでも出席できますのでね、どうぞいらっしゃってください。でキャンプにおいてはね、特別な例の祝福があります。どういう祝福があるかというとですね、キャンプに行った人たちが多分ね、深い体験をするんでしょうね。献身してくるんですよね。立て上げられる方がね、ちょっとレベルが違うんですね。で特別な種の祝福をね、その中で受けてくるっていうことを感じますし、器になってきますよね、具体的にね。で皆さんね、見えないけどすごい重要なポイントなんですね。そしてね、ロスは、我々とも大きな関係があります。それはなぜ関係があるのかっていうとですね、ロスからね、週末のリバイバル、アズサガイリバイバルが始まったのです。これはワイの時のリバイバルの始めですよね。そしてね、これを、私たちとかいろんな方々が今引き継いでるんですね。そして、全世界を覆うね、すごいことが起こってきます。まあ、トランプ大統領が立ったり、 EU が勃興してきたり、あるいはね、中国がね、強くなったりしてますね。世界情勢は混沌としてますしね。そして強い力が現れて混乱を進めていますけどですね、歴史の中心はね、神です。そしてね、神の働きに担う者たちですね。ですから皆さん、そこを中心に動いていると、こういうふうにね、思ってください。そうするとね、古代妄想だとかね、おかしいとかね、思う人たちが多いんですね。でもね、神の御心を中心に全世界を動いているんですね。ですから私はこのキャンプは非常に重要な意味合いを持っている、ね、それは何を意味しているのかというとね、キリストの技の中心が終わりの時のリバイバルだからです。そして再臨に至るというこの働きが起こってきますね。ですからすごい重要なキャンプなんですね。それとともにですね、ロスに行った時にプレアハウスで、ね、祈ってたんですね。でそこで遅くなってもそれを待って遅れることはないとかね、特別な例の祝福があって、それは我々の祈りの場として神様が与えてくださっていた場所なんですが、燃えちゃった。それは時の、この変化を表しているというふうに思うんですね。そしたらですね、久保田牧師がパッドブーンにあったんですね。パッドブーンはチャーチオンザウェイの信徒なんですね。でパッドブーンって言ったってね、知らないと思いますけどね、I'll be home とかね、歌ってた人なんで、ビートルズが世界を席巻したでしょ。その前にね、エルヴィス・プレスリーなんですね。言わんねずわらがんのかずわらがね、もう小学生ながら歌ってましたよね。そのね、対抗馬がね、パッド君なんでね、On the day from today とかね、歌ってたんで、俺レコード持ってたんです。そしたらね、彼が本当に素晴らしいクリスチャンとしてね、今ね、いろんな働きをしてられるんですけども、そしたらね、おっしゃってたそうですね、このプレアハウスを建て直すっておっしゃってたんですね。ですからいずれ建て直ってくるんだろうと、ね、こういうふうに思うんですね。で、この中でですね、 また一つちょっとね開かれてきたことがあるんですね。それはね、我々がアメリカで宗教法人持ってるってことですね。100の教会ということをね神様が語ってたんですが、ちょっとねこっちで見えてきてきたことがあってね、100を超えるぞっていうちょっとね感覚を持ってるんですね。それで100の教会ができる時も いくつかの教会がアメリカにありますよね。それだけではなくてアメリカにある教会を通していくつかの教会が出てくると思いますし、主の十字架の日本の教会を通してアメリカにできてくると思うんですね。ですが主の十字架の日本の教会はどんどんね海外進出をしていただきたいと、こういうふうに思うんですが、しかしねアンティオク教会はねオンライン礼拝をしてる。ですからね実はねアメリカの全ての州からアクセスがあるんです。で多くのところでねすでにこっちの説教を聞いてる人たちがいます。他の教会の所属として聞いてる人たちもいますね、まあ、その方々は、まあ、恵まれたいとかねそういうことで他の教会を中心に動かればいいと思うんですね。しかしね主の十字架だと思って聞いてる方だと思いましたんですね。でその時にね一つ感じてきてるのはこのインターネットの働き方としてもすでにね浸透してきてる、ね、でさらに霊の働きが強くなる時にもっと大きな事柄でいくぞっていうことになりますね。そうするとねアンティオキアのオンライン教会がいろんなところでオンライン会員が出てくることになってね思うよりも早く100教会は達成できるだろうとこういうふうに思うんですね。そしてそのオンライン教会の中で独立させる教会も独立してもらって、そうでない教会をオンラインとしてね、進めていくということで、こうなりますとね100の教会っていうのはこれからの問題かと思ったんですが、もうすでに動いている、それは本格的に動き出すぞってことを感じるんですね。そうしましたら時代の波がねこっちに駅になって働いてきてるんですね。それは何かというとね、まあ、世界選挙をする上で問題はね言葉なんですね。そしたらね最近ね AI の発達によってね同時通訳のね機能が急速に上がってるんですね。そうしますとメッセージやなんかもね英語はもちろんとしていろんな言葉に対して同時通訳のね対応をねすぐできるんですね。で時が近づいてきてねまさに開き始めたということを思います。その土台にもなるわけですね。でリバイブの働きはね、日本で皆さんが備えられているとともにいろんなクリスチャンも備えられていると思いますし、アメリカでもいろんな方々が備えられてきているんですね。でアメリカはアズアバイガイリバイブが始まったところであって、そのアズアガイリバイブの結論がね日本またアメリカを通して大きく燃え上がってくるということをね覚えておいてください。でその夜明け前ではなくて夜明けが始まっている中でのキャンプですのでね、どうぞ覚えておいてください。そして皆さんね神にあるとね素晴らしい人生を受けます。まさにスリリングなね、そして皆さんがね興奮するようなこんな人生でいいような良かったのかしらと思うような素晴らしい人生を受けます、ね、ですからどうぞ皆さんね従っていていただきたいとこういうふうに思うんですね。それで1分動画はい。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従いに神の声を聞くことができるです。聖書を読み進めていくとあることに皆さん気づくはずです。それは聖書に神様に聞き従う歩みをした方々の記録がたくさんあるということです。これは神様に聞き従う歩みで必要となる神様の声を聞くことが決して特殊な出来事ではなく、クリスチャンは誰もが神様の声を聞くことができるということを示しています。そして何より神様が私たちに対して神様に聞き従うことを望んでおられるのです。それはアブラハム、モーセ、ダビデ、使徒たちをはじめ聖書に登場する方々が神様に聞き従ったゆえに祝福されたように、 神様は神様に聞き従う歩みを通して私たちを祝福したい、私たちに最高で最善の人生を与えたいと思っておられるからです。ですから神様は私たちに様々な方法で語ってくださいます。
聖書、思い、予言、夢、幻、天使、天の印、摂理、直接の声、聖霊の声なき声。
神様からの語りかけを受けるために、まず神様は語ってくださる方であることを信じてください。そして神様に祈り求め始めましょう。
はい、どうもありがとうございました。一番素晴らしいことは、私たちは罪人なので、罪の罰を受けますね。永遠の滅びに至ります。しかしね、イエス様が私たちの罪の身代わりになって死んでくださったので、イエス様を信じると罪が許されて永遠の命が与えられるんですね。この永遠の命ですよね。で、永遠の命というのは2つの意味があって、一つは神との交わりの中にある命、つまり神との交わりがある生活、そして永遠に主と共にいるとですね。そうなりますとね、ちょっとね、考え方が変わってくるんですね。なぜ変わってくるのかというとね、永遠でしょ、だそちらに目がいっていくわけですね。だここ希隆者ですよ、希隆者。皆さん希隆者、ね、疲れてる希隆者だいぶ多いですけどもご苦労さんでしたね。朝からずっといらっしゃってですね、動き回って大変だったですね。前任者がいましたよ。何かってすごい奉仕するんですね。椅子なら並べたりね、そして、ね、あちこちやったりなんかしてですね。そしてね、どういうわけかね、樋口君が座ってるあたりに座るんですよね。ね、そしてね、休まれるんですよね。しかしね、その方が牧師になってますからね、なんか聞いてるんでしょうね。なんか連絡してくるかもしれないね。沖縄で聞いてらっしゃるとこういうふうに思いますよね。そしてね、皆さんね、永遠の命があるっていうこととないっていうこと、もう生き方が完全に違いますね。でこの間トルコでね、クーデターに巻き込まれたでしょ。あれ危なかったんで、命がもうあれだけで、何人200人死んだかな、ちょっと忘れちゃったな、何人200人死んだかな、あの日だけでね、軍と軍が対峙してね、空港がそのポイントになっちゃった。まあ、下手なことが起こったら打ち合いですよね。だからね、皆さんね、死を覚悟した。ちょうどパトモスチームがね、それに引っかかっちゃったので、みんな死を覚悟したんですよ ね。そしたらね、日本人って面白いですね。で我々が一つにいるでしょ。で一人でいるの苦手なんですね。みんなね、こっちに加わってくる、一緒にさせてくださいとかね、あるいは知らん顔して笑いのグループの中に入ってくるとかね。そしたらね、もう何人も怖がってんですね。これからね、良いことをした生活をしようとかね。生きていたら、そういう感じなんだから、本当に。ね、ところがね、うちのグループの人はね、おたおたしてた人たくさんいたのかもしれないけど、まあ、落ち着いてるわけですよね。具体的にね。死にたがないけど、死んでも天国かなっていう感じで、ちょっと私も考えながらですね、まだ早いなと。そうは思ってたんですね。多分死なないだろうと。そしたらですね、なんか一人の女の子がいて、そしてね、なんか死に直面しながらね、何度も助かってる人のそばにいるとね、生き残る率が高いんですって。そしてね、そういう人いませんかって言ってきて、いるんですよね、私。いや、まさに死にそうに何度もなるんだけど、死の時があるからね、死の時には死にますよ。いいですか。そういったらね、こちらに来てね、だから慰めてあげましたよ。こういう時も救われたし、こういう時も大丈夫だったし、こういう時も大丈夫だったぞっていうふうに思うんですが、でこの時にね、永遠の命を知ってる人と知らない人の差、ね、 じゃあその永遠の命はね、戻されてるかもしれないじゃないかっていうかもしれませんけどね、私はね、確かな命であるということをね、体験してきました。楽しいですよね。ですから皆さんね、まあ何度も言ってますが、100年後会うことができるわけですね。1000年後会うことができるんですね。で、100年後会ったらね、やっぱり寝てますかね。お疲れになって寝てるかもしれない。見た目の体だからね、ちょっと違いますよね。ですからね、皆さんね、素晴らしいものを受けてるんですね。いや、これが一番素晴らしいんですね。それとともにね、私ね、素晴らしい人生を受けるっていうことに関してはね、もちろん使命のある人生とか真理を知った人生という意味で素晴らしい人生っていうふうには思いましたけどね、それ以外はね、考えてなかったんですね。で、神様はね、私たちが生きる意味に、意味がはっきりとした、ね、意味に向かっての人生とかね、使命がはっきりとある真理に生きる人生を与えてくださるんですね。それだけではなくてね、楽しい人生を与えてくださるんですよ。ね、私ね、クリスチャンになる前はね、まあ、楽しかったんです、それなりに。でもね、こんなに楽しいと思いませんでしたね。そしてね、神様は、皆さんを愛してるから、私をも愛してるから、どうするかというとね、私がね、喜ぶようなことをしてくださるんですね。喜ぶようなこと。で、昨日もね、もう主をあがめましたよね。行き帰りとね、どうしたのかって、新幹線に乗ってね、そしたらね、私の高校の前に撮ってた、帰りも高校の前に撮ってたんですが、見落とした。暗くなっててちょっと見落としちゃった。ね、私ね、懐かしいの大好きなの。ね、懐かしいの大好きなの。そしたらね、白馬キャンプでしょ。ね、黄昏の灯火はほのかに灯りてってね。私ね、本当にあのことところが好きなんで、でそういうことを捨てていったんですよね。私ね、テレビ見てね、マチョピチに行けない？いや、思ったんだよ、マチョピチ。だから皆さんね、私マチョピチの真ん中に立ったんだよ。そしたらね、私がね、神様に従うために、真理のためにこういうのは捨ててこないといけないと思ったものを捨ててるんですけど、受けてるんですよね。でね、神様はね、本当に素晴らしい。だから皆さんね、神様に信頼することを徹底すること、従うことを徹底すること、ね、良いものを受けます、ね、私の人生はね、ちょっと暗めだったんですね。要するにね、不運が続いてね、真っ暗じゃないですよ、薄暗い、そういう感じですよね。ところがね、イエス様を信じてガラッと変わったんですね。信じて永遠の命が与えられて変わったんですが、それとともに人生が変わったのはね、主に従ってるからです。だから従うことがね、大きなポイントなんですね。でね、それでねちょっと思ったんですが、ちょっとね、最近思ってるんですけど、何かというとね、皆さんもある意味でそういうふうに用いられると思うんですが、標本みたいにして用いられてるなっていう感じがするんですね。それは何かというとね、例えば聞き従ったでしょ。で、私が人前ダメだったじゃないですか。でね、言葉は死に滅裂、具体的にね。でそれをね、オカマル牧師がいてくれればね、私がどんなだったかね、はっきり証明できる。で、彼は悪口のように言いますが、あれ事実なんところが従ったでしょ、皆さん。どうなったかっていうと、皆さんね、説教者ですよ。みんな寝てんのに、私だけ起きてる、ね。で、私ね、あれだと思うんですよね。何かって、最近ね、睡眠時間が少ないね。昨日だってね、3、4時間ぐらいかな。多分寝てる人はね、すごい多い人いると思う。 そしたらね、メッセージでしょ。そうするとね、私の欠点でどうにもならないことがなんか変えられてるっていうのがはっきりと見えるわけですよ。私はね、こんな神様であるってことをね、驚いております。ね、例えば海外選挙に行ってね、でも示されて、でもう病気の時に示されて、で体がどうなるか分かんない時にそうはならないって言われて、で元気いっぱいに出てきたじゃないですかね。そしたらですね、私ね、海外選挙にね向いてないんですね。なぜ向いてないのかっていうとね、イスラエルでね一人で行った時に捕まったんですよね。そしてね、女の人が出てきたからね、その女の人にねいろいろ説明したんですね。10分がねかけてね。そしたらね、女の人が言うんですね、日本語ですかって、何語ですかって全然理解しない、英語力がないんですよね。そしたらね、首脳住家にねイギリス人が来た、で来たから親切にいろんなことをね説明してあげたんですね。そしたら言われたんですね、 I can't speak Japanese って。英語知らないのかこのイギリス人はと思いましてね。そうするとね、こういうことなんですね。それは何かっていうとね、海外選挙をやる人たちのね、最低ラインは英語だそうですね。で別にダメなんですよ。ダメじゃないんだけど、いいんだけど、他の人がそれを認めない。でもね、従ったらね、何かっていうと、私ね海外選挙の器なんですよ、ね、皆さんね知ってますか。私ねアメリカの宣教師ビザ持ってる。持ってないんですよ皆さん。でアメリカの宣教師ビザを持ってるっていうのは何かっていうとね、アメリカの宣教師なんだけど、宣教師ビザがある間に私はねアメリカにずっと住むことができる。皆さんはね、なんかエフタかなんか取って3ヶ月で帰ってこないといけない。で私はね、少なくとも宣教師ビザがいる間ずっといれる。それからその後ね、グリーンカードが取りやすい。偉いんですよ皆さん。でね、思いますよね、日本の牧師の中で多分ね、私はねもしかしたら一番かもしれない。海外選挙をやってるね。そうするとね、ダメなものでしょ。従った時にね変わったのですよね。そしたらね、人生がまた波乱万丈、しかもね、主の生きる働きをいろんなところで見せられたんですね。で私はね、はっきりとこう思ってるんです。牧師だから言ってるんじゃなくてね、たたき売りがね、このままのない安いよ、おいしいよ、食べたら得するよってね、インチキ言うんじゃなくて、ね、人生のね、まあ一番の鍵は永遠の命をいただくことだけど、素晴らしい人生を得るために、最高の人生を得るために、クリスチャンというのはね、その選択が与えられている。それは何かというとね、イエス様に聞き従うこと、ね、神様に聞き従うことがね大きなポイントであろうと、こういうふうに思うんですね。それでね、私、本書いたんですね。まあ、くもじじも見込みもたまにはいいことするんですね。それは何かというとね、くもじじと見込みのね記事がないから、私に書けっていうの。そしてね、血も涙もない。何が血も涙もないかというとね、例えば今週ね白馬キャンプがあるでしょ。それと言ってくんですね、2部書けと。なぜなら見込み新聞が忙しいから。こちらがもっと忙しいと思うんですけど、言ってくるわけですよね。くもじじがだんだんだかだかだんだんって出てきて言うわけですよ。14枚書いてこいって、ね、言うわけですね。でもね、そのね非常なことがね、なんと大きな祝福だったことは、それ無理やりに書かされたじゃないですかね。だからそれが本になってるんだから、私本書くと思ってやったらできなかったですよね。ですからね、そのサタンの手っていうのを本当に感謝したのよ。で見事なサタンの手ですよね。具体的にね、何が皆さん益になるか分かりませんよ。全てのことを感謝しなさいって言ってるでしょ。 でこちらにとって負担だったことマイナスだったことが確かにね皆さんの人生で逆転してるでしょ。逆転してない人では見るでしょう、それを逆転をね。でまさにそのことが起こってきてるんですね。でその時にね一番最初に言われたんですね、御声に聞き従うという本を書いた時に、書いたんじゃなくて無理やりやらされてそれが本になった時に、3部書くって言われたんですよね。で最初ね意味が分かんなかったんで、だいたい基本的なことはね一つの本でまとめてるからどういうことなんだろうっていうふうにねちょっと感じたんですね。ところがね2冊目書いた時にねちょっと分かったんですね。それは何かというとね、神様に従った時にねいろんな神様の恵みが開かれてきたんですね。そしたらね2作目になるとねそれがねさらに大きく開かれてきてるんですよね。そしてね3冊書く意味がちょっと見えてきました。それは何かというとね途中経過であってね、途中でこんな素晴らしいことになってるぞっていう経過が2冊目であってね結論に入ってない。だから神様はね結論を書かせるなと思います、ね、そしたらまたねやってくるでしょうね。御声に聞きちゃうのは雲虹かな、だんだんだんだんだんってね。加藤さんが秋元牧師の加藤さんは優しい声でしょ、秋元牧師って言ってくださいますが、私には秋元牧師って聞こえる。でもう優しい笑顔でね、そして秋元牧師って来てくださるんですがね、もう目合わさない。そしてね見るとねこう優しい笑顔はねこうなってねこうやってねこっから角が出てきてね、ハンニャハンニャハンニャの顔に、ね、変わるようなねそういう感じになるんですよね。でもその中でね特別な主の祝福がねこれから始まるぞっていうことをね感じるんですね。で一つね分かることがあります。何が分かるのかっていうとね、どんなに力がなかったとしても我々にね能力がなかったとしても、あるいは健康がなかったとしても、あるいは精神病になっちゃってね、そしてどう生きていけば分からないような状況になったとしても、悪霊にいっぱい疲れちゃったとしてもですね、神様はね最高の人生を送らせてくださるってことが分かります、ね、今までは聖書を通してそうだなと思ったんですが、今はっきりと分かりますよね。それは何かというとね、私は最高の人生が与えられてますが、もっと最高になります。ですからね、何が起こるか見といてください。で皆さんの中でいろんな方々はもっと最高の人生になりますよね。それはね主の手です。でね、従うときにその技が現れてくる、ね、で皆さんね聞き従うことがいかに大きな祝福か、これをね見といてください。この人生はね皆さんねますます祝福されます。で困難とか問題が起こるでしょうけども、それをひっくり返す神の技を見ますよね。栄光を見ますよね。でその時に聞き従うということはね非常に重要な意味合いがあるということをね覚えておいていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それでですね、今、アンテオク教会の働きにおいてこのことが述べられているんですね。それは何かというと、新しい教会の形態ということをね主が語っておられます。それは今、実際に皆さんが集まってますよね。でこれが普通教会ですよね。それとともにですね、インターネットの働きが起こってるんですね。それで礼拝している方々いらっしゃいますし、カンボジアのようにすでにオンライン教会行ってるところもあるんですね。そしてね、予言では五大陸のインターネット礼拝をしている方々、オンライン礼拝をしている方々と、それからこのアンティオクの本教会が一つになってアンテオク教会を形成すると、こういうふうにね主がなっておられるんですね。で既にインターネットの働きが始まっているので、実はね世界各国からアクセスがあります。すでに、こちらの礼拝を見ている人がオーストラリア大陸は、ね、いないかな、ね、まあ、誰かいるかもしれませんけど、いろんなところに出てきてるんですね。 でね、この人数はね非常に大きく伸びると思います。なぜそう思うのかというと、リバイバルが始まってるからです。あるいは御霊の賜物の働きがね明確に現れ始めてるからですね。ですから、予言でもね、五大陸とこの教会で一つの組織となって教会を立て上げると、こういうふうに言ってるんですね。で、私はねそのようになることを知ってます。具体的に動くことを知ってるんですね。そしてね、主の指示を感じたんですね。何の指示を感じたのかというと、五大陸にたくさんの人たちが集まってね、オンラインの働きがね成長していくと。で、まあ、二通り考えられると思いますね。増えてきたら教会になるっていうところもあるでしょうし、そのままアンテオケのオンラインとして進むっていうところも出てくると思うんですね。そしてね、その時その牧会の問題とそれとともにですね、奉仕者がそこから出てくるということなんですね。その奉仕者の立て上げと体制の秩序のチェックが必要であるということなのですね。今安定教会はですね、五大陸における担当者を、ね、決めました。そして祈って対応するというね、そういう形ですね。そうしますとね、古代妄想だとは思わないでください。もうすでに人々は動いてます。具体的にいるんですね。そしてね、これはもっと大きな働きになってくると思われます、ね、そうするとね、教会の形態が変わるということと、海外選挙が変わっちゃう。海外選挙っていうのは、例えば東京にいてベトナム行くとかね、ロシア行くとかね、ウクライナ行くとかね、こういう形なんですが、そういう形の海外選挙は残るでしょうけども、例えばウクライナにもオンライン教会ができて、アフリカにもできて、でそういうような形で動いていくという形になるということですね。で、主はね、そういうような形態を作ろうとしているということをね、感じるんですね。ですから信仰のね、すでに踏み出しをしています。それは何かというと、私たちの教会がこの地における宣教とともに、全世界の宣教に直接かかる、ちょっと今までとは形態の違った教会として対応するようにね、主が導いておられるというふうに感じるんですね。ですから安定教会の方々は、教会の働きとしてね、なぜ映像とかね、映像なんてね、チャラチャラしたものなぜやるのかとチャラチャラしたものなぜやるのかとね。で、皆さんね、宣教のためです、ね、そしてチャラチャラしたものをじゃんじゃんやることによってスキルが上がるでしょう。そうするとね、伝道の働きとか教会成長の働きとか、あるいは教会教育の働きがね、大きくね強化されるんですね。そしてね、映像がね分かりやすいね、分かりやすい。だってね、言葉で言ったら分かんないこともあるじゃないですかね、上の目と下の目が重く垂れ下がってきてですね、気がついたらくっついていました。で、右の口の横から液体が出てきました。そしてね、その液体がスーッと落ちて、よく見たらよだれとなっていってましたっていうのと、一発で映像を出すのとね、こうやってあと気をつけないといけないですね。どうぞ映像部の人は、ね、前から映さないようにしてください。特に主の十字架の場合はですね、後ろからそうするとね、お嫁に行けなくなっちゃう人たちもいますね。で、皆さんね、その働きですよね。ですからすでに、そのリバイバルの働きが始まっているとともにね、具体的に全世界における働きのポイントがね開かれてきてるんですね。で、それが動いてきてるということで、で、どうぞ皆さんね思ってください。目標は全世界、そしてね、キリストの手が全ての人に触れるように、そしてね、再臨に至るまで主に従っていく、まあ、その前に死ぬ人いるかもしれないけど、死んでも天国だから、の具体的にね。それとともにですね、昨日あれを見たんですよね。池上彰さんのやつ、すごい優しい感じで、今世界の 軍事情勢がどうなってるかっていうことを言ってました。まあ、あの方はノンクシャンであろうと思うんですが、そこにいる人たちはもう全員理解しましたよね。例えば徴兵制度を取ったのは70数カ国だそうですね。でスウェーデンとか、ね、フランスも徴兵制度を取るそうですし、それから軍事費の値上がりっていうのはね、拡大っていうのはすごいもんですよね。世界が非常に大変な状況になってる。フランスでさえ徴兵制度になってやると。で言ってる内容はね、テロから守るためって言ってましたね。確かにね、フランスでテロが起こったんですがね、あの程度のテロでね、軍を復活、徴兵を復活させるなんてないですよ。でもね、なんとなく裏読みするとね、その今のイスラムのテロがね、あの程度のことしかできないんじゃなくて、もっと激しいことをやってくると、場合によっては核を使うぞっていう、そういうね予想をしてるんじゃないかと、こういうふうに思いますね。そしてですね、時代は確実に悪い方に行ってます。戦争は必ず起こります。巻き込まれるようなことはね。で、私たちはこの Y の時代に生きてますからね。でそういうことをはっきりと捉えつつ人生をね、だから皆さんね、人生の60年計画なんて作っちゃダメです、ね、今生かされている神様の意味があり、今生かされている神様の目的があるのでね、でそれをしっかりと捉えていく。もちろんね、ご自分の生活とか人生をねパッて捨ててやるってんじゃなくて、はっきりといろんな困難とか問題がこれから起こってくるぞと、その時代に対応するってことがね必要であると。スイスに行った時に、この間もやってましたけどね、 100% シェルターがあるんです。核戦争を予想してシェルターを作ってます。イスラエルに行った時に 100% 核シェルターを作ってるんですよね。だから多くの国々はね、核戦争を予想してシェルターを作ってるのでね、具体的にね。でもね、私ちょっと思うんですね、核シェルターで思いませんか皆さんね。核シェルターがあるなら、核が飛んできた時シェルターのそばにいないといけないでしょ。あれどうするんですかね。だってもうね、ヨーロッパなんかね、すぐ飛んでくるでしょ、ロシアかなんか撃ったら。で10分もしないかもしれないですね。そうするとね、私ね、核シェルター作ったり買ったりした人のかなりがね、核シェルターに行き着く前に死んじゃうってね。だから人間の用意っていうのはね、やっぱり穴がありますよね。でも皆さんね、主の用意、祈り、もちろんね、我々はそういう事柄を通して昇天するのは運命だったらそれが一番いいのでね、無理やり生き残る必要はないと思いますね。だって天皇がいいんだから、具体的にね、そっちの方が素晴らしいわけですよね。しかしね、神様は意味を持って私たちをね、今生まれさせ戦前させてくださいますから、祈りを通して対応するっていうのはね、非常に重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それとともにですね、昨日なんかギフスがいろいろやって、ね、すごく受けたらしいですね。なんかある方によれば、前にすごい受けた一日があって、また今回すごく受けた。一つはね、なんかギフスを見てね、飛んできた おばさんがいたと。で何かというと、10年前にギフスを見てね、よかったので、ギフスに会いたい会いたいと思っていろいろ探してたんだけど見つからない。ね、新宿の路地裏に行けばいるのに。で中野のね、ガード下に繁殖してるのにね。見つからないんだって。そしたらね、ギスを見て、ね、飛んできたって言ってましたよね。そしてね、まあ、1万円もくださったと、ね、それとともにね、なんかね、芸能プロダクションの人が来て、テレビに出ないかって言ってくださって、今ねそういうことをやってるそうですね。ただね、いいところまで行ってもね、必ずしも最終的には開かなかったりすることもありますのでね、まあ、ガセネタかもしれませんけども、まあ、いつかはねそれが開かれてくるというふうに思うんですね。そしてね、賛美の働きがね、まず一つは賛美チームが上手くなっていること、これですね。皆さん気づいてないけど賛美チームが上手くなっています。プロでやってもやれるようなチームはいくつもね、サラちゃんもすでにプロですし、できてますね。それからね、浸透してる養老院とか かデイケアセンターとか病院とか閉鎖病棟まで行ってましたね。ショッピングセンターとか国際空港のラウンジとかあるいは学校とかね、いろんなところ行ってるんですね。でこれはですね普通のことではないと思うんですね。でこの間のテレビ見てたらね、イルカに乗った少年っていうのはね老年になって出てきて俺、ね、でしたらね何をやってるのかっていうと、いろんな、養老院もあって200以上の養老院もあって歌っていろんなお年寄りをね慰めてる、まあ、素晴らしい働きをされてるなとこういうふうに思うんですね。でもねそのイルカに乗った少年ってね私のお父さんの時代にはすごく受けたんだ、ね、そしてね人気もあった人なんですね。でねその方がね今やってる中でね同じことが開かれてるでしょ。で私はねこれはね特別なことだったよね。特にプロだった歌手の方がねいろんな鎧とかなんか回りながら、慰問をしてるっていうことを見るときにね、あのレベルの人たちがやってることが我々のレベルで大きく開かれてきてるっていうのは特別な種の手であるっていうふうに感じます。でその中で、一つ感じるのはですね、いろんな現象が起こってるでしょ。もう神様の技が起こってるわけですね。でこれがまたうまいチームだけとは限らないじゃないですか。あんまりうまくないのに泣いてたとかね、聖霊の特別な技ですよね。ですから今起こっていることに関しては感謝したいと思います。感謝します。しかしね、起こって見えることよりも見えないことの方が多いんです。これね、氷山かな、氷山は誰かクイズしてる人います？何割ぐらい地上に出てるのかな？3割かな。誰かクイズ知ってる人、テレビ見てんでしょ皆さん、ね、クイズ3割1割かな。簡単な問題、じゃあお前が答えるって言うかもしれませんけど私忘れちゃった。3割か1割かな。こういう時に謙遜の美徳を出さないでください。いいのかな、1割3割3割にしようか、大丈夫かな。あとで連絡ないようにね、秋元牧師が3割って言ってましたけどあれ間違いですとかなんか言われてね、それは皆さんのせいですよね。1割ね、弓野さんが答えてくださいましたから、ということはね責任は全て弓野さんのうちなんです。で1割でしょ、で9割は見えないわけです。ということはね、何を言ってるのかっていうと、皆さんね1割の神の働きは見てるけど9割は見てないのです、ね、で皆さんねその9割を見る時が来ます。もちろん天にいれば見れるんだけど、その前にリバイブの働きとともにね、実はこういうことが起こってたっていう素晴らしいことがね、皆さんの働きを通して起こってます。でこれをね皆さんが知るのは確実です。主を崇めますよね。それ皆さんの方針がこれだけ主に重要視されて用いられていたのかっていうことを知るときにね、主のしばしさを感じますよね。ですから皆さんね、従ってください、やってください、やってください、ね、そしてねまだ働きはね中途であるっていうことを感じます。私が感じるんですよね。それは何を感じるのかっていうとですね、聖書の箇所からだいぶずれちゃったんですけど、映画館に行くとね、おじさんとかおばさんがいるんですよ、いっぱい。昔こういうことなかったですよね。それでね、おじさんが一人で映画見に来たりね、ご夫妻で来てたりおばさんで来たりね、引退されてね暇なのかなと思いながらねこう見てるんですね。おじいちゃんおばあちゃんが多いぞとかなんかね見てるんですけどね、よくよく見たらね、でこの間ね大変な経験をしたんですね。豊島園のね2階のね映画館に入ろうとしたんですね。それで歩いていったらね、向こうにね おじいちゃんがいる。それでね歩いていったら向こうもこっちに歩いてくるんですね。
歩いてたら向こうもこっちに来るんですね。なんか対抗してるのかなと思ってですね、で歩いてたら向こうも来るんですね。そしてね、5メートルぐらいになった時に分かったんですね、鏡になって。でその時にね、ちょっと思うんですね。何を思うのかっていうとね、あの映画とかなんか見て、趣味なんか見て、悠々自適な生活をしておりますけども、やっぱり意識はね、もう自分の人生は終わりだ、ね、終わりに近いぞっていうふうにね考えてると思うんですね。でもね、皆さん違うでしょ、まあ、これから青春ですよね。でもちろんこれから青春っていうのは変な意味じゃないですよ。でこれから皆さんのね、働きの醍醐味の時ですね。あの皆さんね、秋元牧師の言葉にだって思わないでください、ね、これは主が言ってることですよ。これから皆さんをですね、神様の素晴らしい技を起こってね、栄光を与えていくんですね。でその時皆さん従うもの、どうして従うものにそれが現れるのかというとね、主の力が現れる。例えば私も体の問題があって、それ神様は変えるでしょう。それとともにね、言葉とか前の問題があったにもかかわらず、主が働いた時に、全くそういうことから解放されていきましたですね。あの皆さんもね、こういうことから解放されたいとか、病気から解放されたりとか、悪霊から解放されたりとか、いろいろ思っている方がいらっしゃいますね。皆さん解決がありますね。これ神様です。従う、従う。神を愛する者のためや、神は全てのことを働かせて生きとしてくださることを私は知っていますって書いてあるんですね。で私たちが従う時にね、私たちのマイナスとか問題とか困難とか病が神様の手によってね、生きとなっちゃう。そしてね、こんな都合のいいことが起こるかと思いましたね。起こりましたよね。でさらにこれから起こってきますね、皆さんにとってね。で皆さんね、従うことを通して神に解決が、神は確かな解決手ですよね。それでね、私はね、中高生の時から悩んでたんですね。それは何かというとね、なんか、中学1年の時に何か行った時に、先生にね、ちょっと皮肉言われたんですね。ちょっとしたことを言われたんですね。それは先生から言ったら大したことではなかったかもしれないけどね、私傷ついちゃった。そしてね、もう人前でね、話すのが怖くなっちゃった。人前に出るのがね、怖くなっちゃった。そうするとね、当てられるともう上がっちゃって赤面症になっちゃうし、支離滅裂なんですね。あれですね、具体的にね。こうめちゃくちゃになっちゃうわけですね。で、私はね、いろんな話の下手な人のを見ましたけど、それ超えてますね。もう確実に超えてるね。そしてね、私はね、この欠点があったら私はちゃんと人生やっていけないんじゃないかとこう思いましたね。そしてね、自分の力ではね、それをね、断ち切ることはできない。もう縛られたままピクリとも動かないという感じでしたよね。でも皆さんね、あの主が解放してくださいます。で私はね、ありがたいことに教会に行ったんですね。教会に行くことによって人生が変えられましたね。で従い始めた時にね、大きく変化が起こり始めたんですね。聞き従うことと祈ることを通してね、解放が始まったんですよね、具体的に。そしてね、今皆さんにこう言ってますけど、何を言ってますのかというとね、私おそらくね、日本で一番説教の回数の多い牧師だと。だって今日皆さんゆっくり休んでられただと思いますけど、私5回目かな、6回目かな。で毎日礼拝があるじゃないですか。で7回でしょ。そしてね、正解とかなんかあるじゃないですか。そうするとね、20回はやりますよね。でまさかそんな風になるとは。そしたらね、最高で2万人の世界2位の20万人の教会でも喋ったんですね。それから東南アジア最大の、ね、4万人の教会でも喋りました。そしてね、ブラジルでテレビ電動で喋ったんですね。なんか2カ国に関わっていてね、2000万人 そしてね、喋った時にね、もう嘘みたい。じゃあ何かというとね、こう大きな舞台があって、こっちにカメラがあって、こっちにカメラがあってね、でここに動くカメラがあったんですね。最初はね、こっちの方にいて神様はーって言ってね、次にこっちの方にいて神様はーって言ってですね、次の こっちの方にいて神様はーってね、もう蜂のように蝶のように飛び、蜂のように刺すっていうね、もうそういう感じ。私ね、こんな自由でいいのかしらと思いましたよね。で、私はですね、人前に立つこと、話すことを悩んできましたが、私の前にいたどの人たちよりもね、多くの聴衆の前で話したんですね。で、神様の力が働いたんですね。そうしましたらね、面白いことが起こったんですね。何が起こったのかというと、ルーマニアに行くときに、ルーマニアのリバイバルのところで説教したんですね。で、その時に、世界的な有名なルーマニアの地下教会の牧師とお会いしたんですが、その方がね、迫害されて体中傷だけだった人なんですね。そしてね、自分の傷を国連で見せて世界的なニュースになった人だから、世界的に有名な人なんです。で、その人とお話しすることができて、それでルーマニアに宣教に行くって言ったら喜んでくださったんですね。で、その時にね、さっきも言ったように私ね、英語の通訳とルーマニア語の通訳がつくんですね。3人になるんですね。そしたらね、はっきり言いますね、器は、それだったら行かない方がいいと。ルーマニア人は3人立つと聞かない、こう言ったんですね、聞かないってね。それでね、私ね、どうしようかと思ったんですね、具体的にね、具体的にね。それでね、こう神様に祈ったんですね。そしたらね、池なんですよね。で、何かいろんな事柄があってね、皆さんどうしたらいいと思ったら、祈ること、そしてね、神様の指示をちゃんと受けること、ね、それでね、私行くことにしたんですね。で、そしてね、行った時に、まあ、リバイバルが起こってたくさんの聴衆がいた中でね、メッセージをしたんですね。そしたらね、行けって言ったからね、神様がね、責任持ってください、ね、聴衆がね、動かないんですよ。そしてね、みんな寝てない、神様が働いてるんですよね。そしてね、終わった後にね、主が言われたんですね。主が言われたんじゃなくて、牧師が来て私に言ったんですね。私は私の生涯で体験したのはルーマニアでの2回だけでしたけど、これはね、それは何かというとね、すぐ行ってきました。もう1回説教してください。主の働きが起こったんですよね、具体的にね。そしてね、私ね、大きくね、神様に変えられてきました。で、皆さんも変えられているということを思いますしね。そしてね、この時に人生の秘訣は神様です。救われるということでね、皆さんは大きな恵みを受けていますが、従うということでね、皆さんの人生におけるね、において神の力が現れるとともに神の計画が現れていくんですね。ですから皆さんが神とともに歩む時に、最善の人生と恵みを受けていくということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。それでこれからメッセージをしようと思ったんですが、だいぶ遅くなったんですね。お祈りしますね。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご横と宮沢を表してください。心の中に痛みのある方がいらっしゃいます。感謝をして、また具体的にこう祈っていくように仕上がっています。一応祈っているんですが、真にこう祈っておりません。真に祈られるときに、そこに主の手が働き、主の癒しの技と解放の技が始まります。天の様、どうぞ豊かに導き、最後よごと宮沢を荒らしてください。ちょっと皮肉の見方をする方で、自分を悪く見ている方がいらっしゃいます。その結果ですね、それが神様の恵みをとどめています。最善に作られて、主が最高の祝福を与えてください、主が愛してくださり、最高の恵みを与えてくださるということを信じるように、御言葉にそのことがあるので、それにしっかりと立つように主は語っています。その時に大きな変化が起こってきます。
手のすまどうぞ豊かに導き、さらにご良いことを御座らしてください。失敗したことがこの痛みになって残っている方がいらっしゃいます。感謝をしてもその痛みが残っています。しかし気にせずに主に従って進むように、すべてが益となるということを見るときは まだ後です。しかしそのすべてが益となるということを見たときには、その神様の御手の素晴らしさによってその方は驚き感激し、さらに主を称えるようになります。その時にこのすべてが益となるというその特別な祝福をその方は見ることになります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お人よしとの肩を精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの宮やってめず、お人よしとの肩を精神から病の礼をさい。イエスキリストの宮やってめず、お人よしとの肩を精神から病をさい。イエスキリストの宮やって、お人よしとの肩を精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。何かこう痛みがあって喜びがない方がいらっしゃいます。この時その方は間違えないように自分の内側から喜びが出るのを待ってますが、喜びというのは命令です。ですから喜ぶように主は語っています。喜ぶ時に信仰の対応が取られることを通して真の喜びは解放されるとともに主の働きを見ることになります。天の様、どうぞ豊かに導き、最後へことみやぞあらしゅ、頭痛の方がこう癒されました。感謝して受け取ってください。鼻が悪い方が癒されました。目が悪い方が癒されました。イエスキリストの宮によってお一人一人の門精神癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。